もアホ人とじゃねえお祭り騒ぎ、どんな言葉も右から左、浮きを常に上手しすぎ、つまらぬタワごとに流されて金魚の糞になり果てる、口を揃え罵詈雑言をヘラヘラと、縦にも横にも並べ立てる他人の不幸せも嘲笑うことだけが生きがいだなんて、バカなこと一体大きいちゃいられない、この世はやっともんがじ、
藤原くんシリーズってやつをやってみようかなと思います。で、ちょっと来た時間があれなんでちゃっちゃかと929、ジータリス読みで、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですか、来ましたと、こまーと、はい、藤原くんシリーズとか楽しすぎると、楽しすぎる、まあ自分全然中読んでないんですけど、でっていうかあんま長くねえなぐらいは見たんですけど、 で930、オットンバーマーですと思ったんじゃないんですけど、バーマーですと風邪治ったんだねと、まあそれ先週ですかね、で931、お参考とも遅いんじゃないですけど、こんばんはとアザス。で932、ナモちゃん初聞きだわとアザス、はい、お茶じゃないですけど。で933、お茶コーンと、まあ、お茶じゃないですけど、こんばんはと。今ちょうど師匠シリーズのアーカイブ聞いてたんだよと、今日も渋い声でよろぴこうと、まあ普通に自分別に声変えてませんからね普通に読むだけなんですけど、アザス。で934、おじゃんコント、まあ、おじゃんじゃないですか、こんばんはと、隕石フローが何が止まれ、おちゃんの朗読が聞けるこの幸せと隕石すごかったっすね、あんな遠くでピューンって通ってんのにボカーンって音鳴って衝撃波でガラスバリーンって行くんだっていう、ほんと映画みたいだった映画みたいだなって思うと同時に、その10メートルぐらいだっけの大きさのやつでこんな威力あんのっていう、その破壊力というか衝撃力というか、まあなんかその力のエネルギーの高さにちょっとびっくりしましたで、935、江沢さんこんばんはと、こんばんはです、今回も拝聴オーバーさせていただきました、あざっす。で936、こんばんは、復活ですね、よかったですと、まあ先週末の話でしたよね。で937、おちゃんこんって書いてあるんですけど、よくわかんないですけど、とりあえずあざっす。で938、おっちゃんことおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、寝ようとしてたからナイスタイミングだぜと、眠い時は寝た方が、はい。で939、組長こんばんは、神聞きです、よくわかんないですけど、とりあえずこんばんはですで940、ちょうどいい時間で聞くことができますと、楽しみに聞かせていただきますと、あざっす。で941、おちゃんこんばんはと、最近雑談がなくて寂しいよと、逆に最近雑談増えたんだけどあれおかしいな、前回前々回とか雑談ばっかしてた気がするんだけど、あで942、えなもっちゃん最高ですと、今回も楽しみと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、あざっす。で943、おっちゃん気に入ったと、おっちゃんじゃないですけど、あざっす。藤原くんシリーズキャラがあれだから多分読んでてになるぞと、キャラがあれよくわからんけど、てかまあいろんな読んでますからね、別に関係ねえっていう感じだと思うんですけど。で944、隕石1年前から正確に落下予想できてたことにびっくり、全く報道がなかったことにぞっくりと、1年前から正確に落下予想、あのやつはそうなの、ちょっとよくわかんないですけど、あれ予想できたんだっけあれ、ちょっとわからん、はい、ちょっと細かいところは自分も知りませんけど、別のやつじゃねえの、と思うんだけど違うのかな。で945、ロシアのガラス屋マイナス15度の中での修理ご苦労さんと、大変だよな。でおっちゃん宮大工さんの話どっかに上げていっちゃうと、あれは上げてなかったっけ俺、もう何を上げてて何を上げてないんだかもう自分で確認すればいいんですけど、わかんないんで、もう言ってもらった方が楽ですね、とりあえず、まあ、上がってないんだったら上げますが、はい、あれ上がってなかったっけ、で上がってないことはないと思うんだけどな、ニコニコにも上がってた気がするんだけどな、違ったかな、まあいいや。でオートストップ、じゃあ、いきましょう、藤原くんシリーズでですね、10話かな確か10話あってあんまり長くないんですけど、10話いけるかちょっと分かりませんね、でまだジータリアスミ、946、宮大工ニコ動にって書いてあるんですね、ニコ動にやっぱ ありますね、上げてくださってる方がいる。で947、ザッザッザッと、まあ最近多いですね、オブーナさんねはい、ありがとうございます。だんだん AA のネタなくなってくると思うんですけど、で948、いい時間におっちゃん息子寝かしつけながら聞くよと、はい、ありがとうございます。息子寝かしつけながら聞けるのかどうかよくわかんないですけど、はい、ありがとうございます。じゃあですね、藤原くんシリーズっつうのがあると、まあなんかいろんなシリーズもんがあるんですね。でその中で その藤原くんシリーズのその10話のうちのまず少なくとも5話はやろうかなと、まあ、1話ずついきますけど1話目はですね、藤原くんはおかしいっていう題名の話です。はい、行きましょう。クラスメートの藤原くんはどうもおかしいと気づいたのは、半年前くらいにたまたま席替えで隣の席になった時のことだった。どのクラスにも一人はいる地味で無口でネクラっぽいのになぜか意外と友達が多いやつってのが藤原くんなのだが、俺はあまり話したことはなかったし、隣同士になっても微妙に気まずかった。だが藤原くんは特に気まずそうな様子も見せず、ひたすら机に消しゴムをかけていた。内心何してんだろうと思ったが、消しゴムがちぎれるまで机を消している藤原くんの真剣さに圧倒され何も聞けなかった。しばらくして授業が始まったが、俺は藤原くんの行動が気になってチラチラ見ていた。藤原くんは山盛りになった消しゴムのカスを机の四隅に均等に盛り始めた。ますます意味がわからない。俺はついに小声で藤原くんに尋ねた。藤原くん、何してんの？藤原くんの長い前髪からにんまり弧を描いた目が見えた。即席の結界。君は多分うっすらとなら見えるんじゃない？と言うと、藤原くんは目線を廊下に向けた。俺も廊下に目線をやる。そこで俺は見てしまった。廊下に立つ男子生徒。教室のドアのガラス窓を通してだから肩までしか見えなかったが、首は極端にうなだれていて気持ち悪かった。あれってまさか隣のクラスのやつとかだよね。授業中なのに廊下にあんな風に立ってる生徒がいると思うかい？先生に立たされてるとか。君は死んだ方がいいね。藤原くんはそう言うとため息をついて突然立ち上がった。先生、便所。先生の苦笑を背に受けながら、藤原くんはドアを開けて廊下に出ていった。そして相変わらず立ち尽くしている男子生徒を通り抜けた。男子生徒の体は確かに見えるのに、その体を藤原くんが通り抜けたのだ。俺は喉が引きつって声も出なかった。男子生徒をすり抜けた時、藤原くんはこちらを振り向き、ほらねとでも言うようににやりと笑った。その表情の気味悪さを俺は一生忘れない。藤原くんが通り抜けた後も男子生徒は立ち尽くしていた。うなだれたままずっと立っていた。あまり見ているとそいつが顔を上げそうで怖かった。俺は藤原くんが戻ってくるのを待ちながらひたすら机に消しゴムをかけた。無論俺も藤原くんを真似て消しゴムのカスを机の四隅に盛るためだ。だが消しゴムをかけているうちに藤原くんは戻ってきて、平然と教科書の肖像画に鼻毛を描き始め、いつの間にか廊下の男子生徒も消えていた。あの男子生徒のおそらく幽霊がどうなったかはわからないが、とりあえずそれ以来なぜか藤原くんと俺は仲良くなってしまった。以上、藤原くんはおかしいっていう題名の話でございました。で、ジータですよ。949、おっちょん今日も来たよと。もおっちょんじゃないですけど、あざっす。はい、で950、 宮大工さんのはニコ動の消えちゃった、でもっておっちゃんのとこ探したんだけどないのと。マジでニコ動のはそうか、消えちゃったのか。それはそうか、自分もちょっとわかんない、うん、でもそうかもしんない、確かに。とりあえずフォーシェアドにはありますね。フォーシェアドにはあるし、あ、 N ドライブにはないですね。フォーシェアドにはあるよ、うん、でも N ドライブにはないんで、あ、まあ後でアップしますわ。はい、んで、次、夜の学校という題名の話。クラスメートの藤原くんはかなりおかしい。そう気づいてから数週間が経った頃、俺の学校には学園祭が近づいていて、女子に命令されて衣装係になった俺と藤原くんは、学園祭の準備のために居残りをし、せっせと針仕事を頑張っていた。藤原くんはブツブツ文句を言っていたが、やはり女子の命令には逆らえないらしく衣装を縫っている。そのうちに辺りは真っ暗になり、時計は夜9時を指していた。そろそろ帰ろうか。衣装もだいぶ出来上がり、時間も時間なので俺は藤原くんに声をかけた。だが藤原くんはにたりと笑うと、君は本当にバカだなと暴言を吐いた。むっとして何がだよと言い返すと、藤原くんは気味悪くニタニタ笑って、せっかく夜の学校なんておあつらえ向きな場所にいるのにさっさと帰るなんてバカバカしい、ほら行くよと恐ろしいことを言い切り、俺の手を引っ張った。そこで嫌だと言えないのが俺のダメなところで、引かれるまま俺は夜の学校の散策に出かけた。藤原くんの進む先を見て俺は嫌な予感がした。俺の学校には旧校舎があり、図書室と視聴覚室のみが時たま使用され、それ以外は普段はあまり使われていない。故に夜なんかはかなり気味悪い。しかも隣には藤原くん、どうしようもなく怖い。がやはり藤原くんは旧校舎に向かった。やっぱり帰らないと一か八か声をかけるが、あっさり無視され、藤原くんは旧校舎に入っていき、俺もそれに続いた。問題の旧校舎は暗くてすごく不気味だった。床はギシギシ言うし、ガラスはひび割れているし、作者なんかとっくに卒業してるであろう飾りっぱなしの書道作品も気味悪い。俺は恥ずかしながら半泣きだったが、藤原くんはズンズン進む。そしてある教室の前で立ち止まった。ここ面白いね。藤原くんの長い前髪から覗く目が弧を描いた。やばいと思ったがもう遅い。藤原くんはガラリとドアを開け、床をきしませながら中に入る。俺も恐る恐る後に続く。中は普通の教室でずらりと机が並んでいた。やはり書道作品や絵が飾られている。しかし特に嫌な気配はしない。むしろ俺はいつの間にか降り出していた雨が気になっていた。古い校舎に雨粒が当たる音がする。傘持ってくればよかったなぁとつぶやいた時、藤原くんがケタケタと笑った。ここは本当に面白いよ。ちまちま針仕事した甲斐があった。俺にはさっぱりわからなかったが、藤原くんには相当楽しい場所らしい。俺は藤原くんの方が気味悪くなって廊下に出た。すると洗面台と鏡があった。何気なく鏡を覗くと、後ろの誰かと目が合ってドキッとした。がそれは背後の窓ガラスに反射した俺だった。 ほっとして振り返り、そろそろ本気で帰ろうと藤原くんのいる教室に入った途端、俺は気づいた。ガラスに反射した自分とどうやって目が合うんだろう。藤原くん、帰ろう。俺は全身に冷や汗をかきながら、まだケタケタ笑っている藤原くんを引っ張って走った。怖くて仕方なかった。藤原くんは相変わらず笑っていた。旧校舎を出ると雨は上がっていた。藤原くんはまだブツブツと文句を言っている。君のせいで半分も楽しめなかった。面倒な針仕事を頑張ったのに意味がないじゃないか。
まあまあ、雨も上がったし、タイミング良かったじゃん。
俺は藤原くんをいさめにかかる。が、君はバカだろ。何言ってるんだ。雨なんか降ってないじゃないか。とキョトンとしていった。何言ってるんだよ。あんなに激しく雨音が。そこまで言って怖くなってやめた。現にあれだけ雨音が響いていたにもかかわらず、道には水たまり一つない。ならあの音は何なのか、もう考えたくもなかった。ずるいよ、君ばっかりいい思いをしやがって。藤原くんはさらにブツブツと文句を言っていたが、俺はもう相手にする気力もなかった。次の日、あまりの衣装の出来上がりの悪さに俺たちは衣装係を外され、もう夜まで居残りすることはなくなった。以上、夜の学校っていう名前の話でございました。はい、で、次、名鉄病院の前にある小さなトンネルっていう題名の話。藤原くんはどう考えてもおかしい。そう気づいてから数ヶ月が過ぎたある時、俺は藤原くんと藤原くんの彼女のひろみちゃんと一緒になぜか心霊スポットに行くことになった。その心霊スポットは名古屋のある小さな町の名鉄病院の前にある小さなトンネルで、かなりヤバいという噂がある。何でもその病院に入院した女の子が同室の患者にいたずらされて、ショックのあまりそのトンネルで自殺したんだそうな。そんでその子が死んだ場所にはなぜか赤いススキが生えているという。めちゃくちゃありがちな怪談で、嘘か本当かなんてわからないし、むしろ俺はたちの悪いただの噂だと思っていたが、赤いススキだの自殺した女の子だのは別として、そのトンネルでは実際に頻繁に事故が起きていた。この間は確か中学生が跳ねられて死んでいる。それは紛れもない事実なので、やはり多少怖かったし、チキンな俺としてはできれば行きたくはなかった。しかしその噂を聞きつけた藤原くんによって、俺はその噂のトンネルに行かなければならなくなった。断れば良いものをと思われるだろうが、へたれな俺には断りきることなどできなかったし、しかも今回は藤原くんだけじゃなく、藤原くんの彼女のひろみちゃんもいる。ここで断れば俺は明日学校一の臆病者にされてしまうので、結局そのトンネルに行く羽目になった。かなり長い前置きになったが、その日の夜、とりあえず俺と藤原くんとひろみちゃんはトンネルに向かった。トンネルはひどく暗く、照明の類は何もなかった。苔なのか何なのか知らないが、ぬるぬるするものがあちこちにあり、かなり気色悪い。
めっちゃ不気味やな、なんかおあつらえ向きって感じ、とひろみちゃんの声がトンネル内に響く。2ヶ月前に関西から転校してきたひろみちゃんが藤原くんとどうして付き合うまでに至ったかはよくわからないが、さすが藤原くんの彼女と言うべきか、度胸は座ってるみたいで、先陣切ってサクサク進んでいく。俺はというと、藤原くんにしがみつきながらノロノロ歩いているだけだった。ここすごいね。真ん中まで来た頃、藤原くんが嫌なことをつぶやいた。何がとか聞かない方がいい。噂では女の子だったけど、他にもたくさんいるみたいだね。藤原くんは俺を無視して続ける。年寄りに、ガキに、おっさんに、やたら古いのもいるな。あとは、藤原くんの言葉に俺はガクブルしていた。そんなにいるなんて、やっぱり来なけりゃよかったとひどく後悔した。しかしその時、なあ、これちゃん、赤いススキ、とトンネルにひろみちゃんの声が響く。懐中電灯だろうか、ぐるぐると光がこちらに向けられる。でかしたヒロ、見せてみろ。藤原くんが危機として走っていく。俺も追いかけるが、あいだ、何かにつまずいてすっ転んだ。あっという間に藤原くんたちは闇に消え、俺は取り残された。不安になって半泣きになり、藤原くん、ひろみちゃんと何度も叫んだ。すると、こっちだよ、女の子の声が後ろからした。だがまさかその声の主がひろみちゃんだなんて俺は全く思わなかった。先に進んでいったひろみちゃんがこのわずかな隙に俺の後ろに回れるわけもない。つまり後ろにいるのは、うわーと俺は絶叫して走った。振り返る勇気もない、ただ走るしかなかった。こっちだよ、ねえ、こっちだよ。相変わらず声は聞こえてくる。しかもだんだん迫ってくるように感じた。こっちだってばーとひどくかすれた声が耳元に鳴り響いた。藤原くん、藤原くん、藤原くん、藤原くん。俺は藤原くんの名前を叫びながら走った。そんなに長いトンネルでもないのにひどく遠く感じた。前の方に藤原くんとひろみちゃんらしき影が見えて、さらに走った。どこ行ったかと思ったら何してんの。ひろみちゃんがキョトンとした顔で俺を見ていた。手には赤茶色のススキが握られている。ひろみちゃん、藤原くん帰ろうよ。俺は息切れしながら言った。しかしひろみちゃんはゲラゲラ笑い出し、なんでよ、また来たばっかりやん、やっとススキも見つけたんやで、ほら、と言った。しかし、ひろみ、さくら、走れ、藤原くんがぼそりとつぶやいた。差し込まれた月明かりに照らされた横顔はひどく青ざめていた。藤原くん?いいから走れ。藤原くんは怒鳴るなり、俺とひろみちゃんの手を引いて走り出した。藤原くんの長い前髪から覗く瞳はひどくつり上がっていて、ものすごく焦っているのが分かった。あの藤原くんが青ざめている。それは俺にとって背後の何か以上の恐怖だった。藤原くんが怯えるほどの何かがここにはいる。それがすごく怖かった。もう、何なのよ、いきなり。ひたすら走ってトンネルを抜け、気がつくと病院の裏手に出ていた。ひろみちゃんはいまだに意味がわからないらしく、キョトンとしている。久しぶりに凄まじいのを見たよ。息を切らしながら藤原くんが言う。 自殺した女の子なんて可愛らしいもんじゃないね。相当恨みが深いのか、ただ無邪気なだけなのか。
無邪気？
子供だよ、5、6歳の子供。もっとも顔半分は避けてるし、可愛げなんかかけらもないけどね。君が随分お気に入りだったみたいだよ。藤原君がにたりと笑った。俺はひどくゾッとした。あの声が耳によみがえる。こっちだよ。あの声に反応していたら今頃俺はいなかったかもしれない。そう思うとなおさら恐怖を感じた。君だけが連れてかれるならまだしも、あのままなら僕やヒロミも危なかったからね。ああ怖かった。藤原君はやれやれといった様子で歩いていった。僕も後に続く。なんか意味わからんわ、私だけハミーにされてるやん、とひろみちゃんは文句を言っていた。ある意味彼女が一番最強な気がした。もし名古屋在住の岡田住人がいたら一度行ってみてほしい。俺も藤原君も責任は取れないが。以上、名鉄病院の前にある小さなトンネルっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み951、藤原君一人で行けばいいのにと。なぜか行かない。なんで一緒に行くんかな。で、952、一つ一つがそこそこの長さだから作業用に聞くにはとてもいい感じですなと。まあ長すぎず短すぎずぐらいの、で953、おっちゃんこんばんはと。もっちゃんじゃないですけどこんばんはと。藤原くんってなんか聞いたことあるシリーズだけど、おっちゃん朗読するの初めてだっけ。初めてなはず、で954、前から思ってたんだが、藤原にヒロにさくらって某鳥バンド連想しちゃうなと、怖い話に全く関係ないです、すますよと、連想する方は連想するかな、で955番、おっちゃんこんばんはと。朝まで頑張って聞くねと。まあ、朝までやんないんですけど、今日は短めです。はい、で956、君だけが連れて行かれるのならまだしもっていうので、もうそんな友達がいのないやつとは付き合うなよと、完全に、いいのかよ。これ二人で言ってたらやばかったよこれ、でかしたとか言ってるしね、彼女のあれで、で957、なんというか藤原くんキャラが中二病の妄想に出てくる主人公臭さがと。前髪が長いでやけに、上から目線、俺が全部知ってるみたいな感じ、であんまりそのなんだろう、汗をかかずに、他の人を動かしてでもなんかやるみたいな感じ、ぽいっちゃぽいけど、で次どうすっかな。10はあるんだけど、まあいいや。とりあえず次、鼓動っていう題名の話。クラスメートの藤原くんはすごくおかしい。そう気づいてから1年くらい経った冬のある日のこと。真夜中1時過ぎ、 俺は大事な宿題を教室に忘れてきたのに気づいた。次の日に提出しなければ大変な目に遭う宿題なので、俺に残された選択肢は学校に取りに行く以外になかった。ただいくら俺が立派な男だとしても、真夜中にしかも学校に行くってのはかなり怖かった。でも次の日のことを考えるとそっちのが怖い。てなわけで俺は携帯を手に取り、ある番号に電話をかけて、つまりは藤原君である。もしもし。いかにも寝てましたって声で藤原君は電話に出た。俺だって本当なら藤原君には頼りたくなかったが、俺の知っている友人たちの中に一人暮らしなのは藤原君しかいなかったので頼らざるを得なかった。君は本当にバカだろう。2、3回死ねばいい。と暴言を吐きながらも、藤原君は10分後に校門で待ち合わせをしてくれた。そして10分後、自転車を飛ばして校門に行くと、フードをすっぽりかぶった怪しい人間がいた。何を隠そう藤原君だ。クソ寒いってのに。とブツブツつぶやく藤原君に肉まんをおごる約束をして、俺は校舎に入った。しかし夜の学校ってのはなんでこんなに不気味なものなのか。薄くついている明かりだとか、非常ベルの赤いライトだったりとか、いかにも何かが出そうな雰囲気だ。しかも隣には藤原君。宿題を忘れてきた自分を俺はひどく呪った。その時、さくら、ちょっと止まって。教室に向かう階段の途中、藤原くんが突然言った。多少ビビりながら何と聞き返すと、藤原くんは親指をクイッと後ろに刺し、足音増えてると口パクで言った。耳を澄ませば確かにカツカツと足音が聞こえる。内心めちゃくちゃビビりながらも、俺は笑顔を浮かべていった。藤原くんは何でもそっちに考える。ビビりすぎだって。きっと用務員さんか宿直の先生だろ。しかし藤原くんは、君は本当おめでたいね、用務員さんがハイヒールを履いてるかと言った。確かに足音はハイヒールの音に聞こえる。松野先生が宿直なのかもしれないだろ。女の先生だって夜勤くらいあるじゃん。俺は恐怖を拭いた一心でなおも反論した。しかし藤原君はにやりと笑うと、じゃあ聞くけど、なんで足音増えてるの。その言葉に俺は気づいてしまった。聞こえるのはさっきのカツカツって音だけじゃなく、バタバタと駆け回る子供のような足音や、トントンとゆっくり歩く足音、這いずるような足音など、たくさんの足音になっていること。いつの間にか増えたのか、最初からたくさんだったのかはどうでもいい。とにかく足音の正体は決して用務員さんや宿直の先生ではないことは確かだった。藤原君、何？走ろ。そうだね。俺は藤原君を引っ張って階段を駆け上がった。後ろから聞こえる足音もそれに合わせるように速度が上がる。息を切らしながらも命からがら自分の教室を見つけ中に入った。隠れられそうな場所は掃除用具入れのロッカーしかなかった。俺は藤原くんをロッカーに押し込み、自分も中に入るとドアを閉めた。藤原くんが狭いのなんだのブツブツ文句を言ってるが、気にしている場合じゃなかった。足音は聞こえなくなっていたが、俺の心臓はバクバク言いっぱなしだった。さくら、知ってる？藤原くんが言った。心臓の音はね、ああいうものを呼び寄せるんだよ。 にたりと前髪に隠れていた目が笑う。途端に
ドンドンドンドンドンドンドンドンドン
と隠れていたロッカーを何かが叩き出した。うわーと俺は耳を押さえて叫んで藤原くんにしがみついた。藤原くんはだから言ったでしょとめんどくさそうに言うと、うざいと一言俺を引き剥がし、やかましいわとものすごい声で怒鳴った。そして用具入れのドアを蹴飛ばし、帰るよと言ってスタスタ歩き出した。俺はあっけに取られながらも慌てて藤原くんを追った。あたりには何もいなかった。怖いと思うと寄ってくるとか言うだろ。あれは怖がることで鼓動が跳ね上がってその音につられて寄ってくるんだよとか意味のわからないうんちくを語りながら藤原くんは校舎を出て行った。俺はもう何も言う気力がなかった。その後藤原くんと二血して帰り、しっかり肉まんをおごらされ帰宅して布団に入った時に肝心の宿題を再び忘れてきたことに気づいたが、もうすべては後の祭りだった。以上、鼓動っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレソミ、958、昔のファイル聞いてて思ったけど当時おっちゃんしゃべり元気だったよねと。元気っていうかテンション高いっていう、ていうかあの時とかはやってるもんが違うのと、全然そのなんだろう、怖いやつとかそういう系をなんかやろうみたいな気でやってなかったから、なんか全然当時のそのあれとは違う、ね、今とね、そう、あと、まあ、配信慣れしてるかしてないかとかいうのもあるかもしれないけど、で、時は59、オカルト系のシリーズには藤原くんみたいなの多いよねと、なんつうの、俺は知ってるけどみたいな、タイプは多いのかなっていう、でその知らないのをバカにするみたいな、タイプは多いのかな、そんなのも知らねえのみたいな、でそのなんだろう、とりあえずそのもう一人そのわかんない人は慌ててるんだけど、もううっさいわやったるけどさみたいな感じで、やるみたいな、なんだかんだでやるんだけど、で960、藤原くん甘いなと。ハイヒールを履かないっていうのが先入観、警備員もルージュを引いて校内を歩きたい日だってあるんだぞと。まさかの、でもまあ増えてたからね、そこはあれだけど、増えてなかったらそのパターンもある意味こっちの世界って怖いですけど。で961、藤原くんとかなちゃん師匠どっちが強いんだろうなと。強いのその意味がよくわからんけど、何をもって強いというのかよくわからんけど、戦闘力、ドラゴンボールの戦闘力みたいなのがあればまた別だけど、ないからな。わかりやすい数値化ができればいいけどできんからね。で962、おっちゃんこんばんはと。もっちゃんじゃないですけどこんばんはと。やはり藤原くんと師匠のキャラは被りますねと。やはり、自分はちょっと分かりませんけど、でもまあ似てる、てかタイプとしてこういうタイプに なっちゃうんかね。で、963、おちゃん同士ですよろと、よく分かんないですけどよろです。スマホで風呂に入りつつ聞いてます。もち全裸ですと、風呂に入りつつ聞いてんのに全裸じゃない方が不思議ですわ。でもいいな、スマホでそうやってあの風呂入って聞いてんの。そのなんだ、防水のなんか自分あの探したことないですけど、あんですよね多分ね。 で、そういうので、そうか、ありだな、それ。で、964。シリーズもののあれの人はまだ許せるが、藤原にはグーパンだな、と。そうか。まあ、藤原くんの方が、はぁ、なんだろう。なんだっけ、前にもなんか、なんと、そのシリーズもので読んだ中にこんなっぽいキャラいなかったかな、結構。ぶん投げ方というか。でも似てっけどね。で、次、どうしよう、これ全部やったら1時過ぎるかな、過ぎるよな多分な、参ったな。半分でやめんだったらここでやめるんだけど、5話目でもこれだと今度早すぎるな、参ったな。まあいいや、困った。藤原くんの家に初めて遊びに行ったっていう題名の話。クラスメートの藤原くんはやばいくらいおかしい。それが当たり前になってきた冬のある日、学校帰りに藤原くんの家に初めて遊びに行った。藤原くんは駅から徒歩30分、目の前が神社、裏手が作業中に死人が出て潰れた廃工場という立地条件最悪なアパートで、16の時から一人暮らしをしているらしい。理由は教えてくれないが、藤原くんから家族の話を聞いたことがないのからして、16から一人暮らしをする裏には何やら複雑な事情がありそうだ。そんな余計な詮索をしつつ、お邪魔した藤原くんのお宅。入った瞬間、俺は藤原くんよく生きてるねと言ってしまった。なぜなら藤原くんの部屋は驚くほど悲惨だったからだ。ペラペラになったせんべい布団と段ボールのテーブル、やけに古い型の電話に何も入らなそうな小さな冷蔵庫と、着替えが入っているのであろうこれまた小さなカラーボックス、そして部屋の四隅に盛られた塩と、玄関の戸棚に置かれたやたら立派な気持ち悪い日本人形。いかにも藤原くんらしいが、彼が人間らしい生活ができているのかは疑問だ。しかし彼は構うことなく俺を部屋に入れ、ソチャですがなどと上品ぶりながら炭酸の抜けたコーラを出してきた。とりあえず俺はコーラをありがたくいただきながら藤原くんと会話を楽しんだ。というか、あまりにも物がなさすぎて他にすることがなかった。そんな時、不意にインターホンが鳴った。ピーンポーンと間の抜けた音が部屋に響く。しかし藤原くんは立ち上がらない。行かないの？声をかけるが藤原くんは首を振る。行きたきゃ行けよ、僕は知らない。それではあまりにも失礼だ。宅配の人とかだったらどうするんだよ、とブツブツ文句を言いながら、僕は仕方なく立ち上がり、覗き穴を覗こうとした。その時、
ドンドンドンドンドンドンドンドンドン
と激しくドアが叩かれた。へこんでしまうくらいに強く。
藤原くん、ちょ、これ何？
俺は藤原くんに声を張り上げた。しかし藤原くんはあくびをしながら、
君は本当にビビりだな、幽霊とかじゃないから安心しろよ、生身の人間。
それが逆に厄介だけどね、と藤原くんは笑った。俺はどうしてよいのかわからず、思わず覗き穴を見た。好奇心もあったのかもしれない。しかし即座に後悔した。
うわぁ
と俺は叫びながら覗き穴から目をそらした。覗き穴の向こうには、ベコベコにへこんだバットと、やたらでかいハサミ、立ち枝切りバサミってやつだろうか、
それを持って立っている男がいた。その顔はニタニタ笑っていて、よだれを垂らし、迷彩柄のパーカーにはよだれの跡が染みついていた。目は片方が真っ白くて、おそらく失明か何かしたんだろう。もう片方は血は知っていた。そしてまたドアに衝撃が走る。グギャッとかベコッとか嫌な音がする。俺は半泣きになりながら藤原くんにしがみついた。何あれ何あれ何あれ何あれ、どうすんの、殺されるよ俺たち、警察は。
残念ながら僕は携帯も固定電話も料金未納で止められてるんでね。
ああもう死ねよ藤原くん、っていうか死ぬよ。
俺は本気で命の危険を感じていた。まずあんな奴がいるのにどうやって外に出ろというのか。そして残念ながら俺も携帯を家に忘れていた。このままじゃ死ぬ、本当にそう思った。でも藤原くんはさして気にする様子もなく、いつものことだから気にするなよ、朝にはいなくなってるから、というと寒い寒いとうめきながらせんべい布団に入ってしまった。どこまでおかしいんだろうこの友人は。相変わらずドアはベコベコ言ってる。男もドアの向こうにいるのだ。だけど藤原くんは気にしないで寝てしまった。怖くて外にはもちろん出られない。となれば俺も寝るしかないではないか。俺は藤原くんの布団に無理やり入り込み、狭いと言って蹴ってくる藤原くんを無視して、恐怖に震えながら再び目を開けられることを願って眠った。目が覚めて朝になると音はもうせず、覗き穴の向こうにも誰もいなくなっていた。藤原くんはボサボサの髪をボリボリかきながら、な、幽霊なんかより人間のが怖いだろ、と笑った。俺は幽霊なんかより人間なんかより、あの気が狂いそうな日常をまともに生きている藤原くんが怖かった。とりあえず二度と泊まりには行かない。以上、藤原くんの家に初めて遊びに行ったっていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。965、かなちゃんはあれでいて子供っぽかったり、なんか不思議と魅力があるけど、藤原くんはクラスにいたらうざそうだよね、と。友達はあんまりいなそう、っていうか。で、966、風呂に聞こえるように大音量で再生すればよくね、と。うるさい、っていう。それはきつい。で、967、ジップロックに入れれば大丈夫だよ、お風呂でスマホ。ジップロック。便利。で、968、 S と K シリーズも確かに片方が藤原くんっぽいね、と。S の方がまだ近いのかな。でも S もちょっと違うな。で、969、ここら辺で続くにするのがいいと思うよ、と。じゃあ続くにするかな。で、971は長くないし全部読んじゃおうよ、と。別の意見来た。で、971、父が名鉄デパート勤務だったので、我が3兄弟は全員が名鉄病院生まれです、と。現在も大きい病院や検査の時にはお世話になっています、と。駅の真ん前にそそり立つ大病院ですよ、と。なるほど。なんかトンネルがあるんですかね、小さなやつ。で、972、コンビニ店員シリーズも似てるかも、と。でも SK 僕シリーズもコンビニも文句言いながら助けてくれるだけで巻き込んだりはしないかも。巻き込む、いや、でも巻き込み型もあるんじゃない。でもちょっと違うかな。まあ、SK 僕はなんつーのかな、 K が巻き込んで、で S がっていう感じだからな。僕はその中に入っちゃってる感じだから。 で、973だ、何やつと、借金取りじゃないよねと、わからない、うん、何者かっていうか、なんかクロックタワーとかに出てきそうなタイプですね、なんかやばい、うん、他の人が警察呼びそうだけど、うん、で974、師匠はまだ個性の人間味があるけど、藤原君は完全特別な人間シチュエーション妄想の産物だからだと、話も主人公もベタなそのためのプロモーションだしねと、ああ特別な人間シチュエーション妄想の産物か、うんうんうん、なるほど、まあまあ軽く、うん、なんだろう、まあそういうキャラ、うん、浮かばしていろいろ、まあ書くにはやりやすいのかな、うん、で975、オカルト好きのおっちゃんはこういうタイプの友達とかに関わったことないのと、オカルト好きって書いてありますけど、なんだ、なんつうの、別に自分は別にこういうの読んでるぐらいだから嫌いじゃないけど、なんていうのかな、周り、そのリアルで、で、その周りにその怖い話うんぬんかんぬんっていうのをしたっていうか、そういうつながりとか、なんていうの、その、そういう、うん、自分も別に好きだけど、で、今、ね、はずっとこういうの読んだりしてるけど、それまでは別に、なんだろう、そんながっついてっていう今よりじゃないから、で周りに別にそういう人いなかったしね、うん、だからそういう話もほとんどないし、まあ、そういうタイプの人もいないしって感じだったな、うん、一切出なかったな、そういう関係、うん、別に自分はその隠してる隠してないとか別に隠してるつもりはないけど、別にそういうところまで行くほど好きの方面でもなかったし、うん、だから別にないな、うん、今でもないけど、うん、で976、 Y さんも藤原くん読んでたねと、 Y さんって誰だろう、うん、っていうか自分もこれリク受けてやって多分、うん、まあいろんな人呼んでるとは思いますけどね、別に。で、977、もう泊まりに行かない。だからもう付き合うのやめれってと。何かもう少し藤原くんと付き合うための理由、魅力が欲しいなと。ああ、なんでわざわざ、その、この主人公は、ねえ、ああ、藤原くんと付き合ってるのっていうところで、何か理由があれば、まあ、しょうがなくでもね。うん、あればもうちょっとあれなんだけど、なんか変だねっていうところあるかもしれない、うん、で、978、物語の中じゃこういうキャラなのに現実世界の霊の存在が見える人は注目を浴びたがる地味ブスなんだよねと。それは知らないけどああそりゃ知らんけども、978番さんの中ではそういうあれなんですか、俺は分からん。その現実世界のその霊の存在が見えるって言ってる人とほとんど遭遇したことがないっていうのもあるとは思うんですけどね、自分の場合、うん、まあ、テレビとかではね、最近はちょっと知らんけども、昔はまあちょろちょろっと見てたけど、うん、それだけじゃ分からんしね。で979、それが健全だよねと、あんまりのめり込んでもいいもんじゃないオカルト、うん、そののめり込んでもって言っても、そののめり込めないっていうのもあるんじゃないかな。別になんかそういうのが見えますよとかなんかあるんだったらまた別なんだろうけど、なんだろう、普通に自分はエンターテインメントとして、あ、そのホラーとかそういうのが、その本気でそれをなんか解析しようとかそんな気さらさら当然なくて、そんな別に疲れるからだから、ああ、なんかそういうの、そういう話をしてる その面白い話してんなぐらいのトーンで聞くっていう、うん、また読むとかレベルだからね。別にだから別に霊がいようがいまいが別にどうでもよくて、でもいるっていうスタンスでいろいろ話をがあって、でそのそういう話がまたその怖かったりとかそのする分には面白いっていう方向に行くから、普通にそれが好きで読むとか聞くとかっていうタイプなんで。で980、最近も詐欺かなんかで自称霊能者が逮捕されていたしねと。ああ霊感商法とか なんかあそんなっぽいニュースがあったような気がするね。でも それがな何につながるのかよくわからんけど、うん、で981、結局全てが話の中での藤原くんの凄さプロモーションの装置化してるからなと。ああそうかそうか、なんかしょうがなく主人公はそこに、だから別になんだろう、まあ藤原くん目線でやっちゃうとあれだからとりあえずつけてるみたいな感じになっちゃってるんだな。だ主人公は実は藤原くんとなんかいろいろやりたいってとこあるのがね、そのそういうのに触れていきたいみたいなところが実は、でもそんな雰囲気はしないけど。で、982、私の知ってる霊感なる人はあんまり自分が霊が見えることを話したがらなかったなと、変人に見られるのが怖いらしいと。まあみんながみんなね、そのなんていうの、まあ普通見えないからね、普通見えてたら大変だからみんな、だからなかなかそれをまあ理解してくれる人は、まあ今はネットがあるんでいろいろあるかもしれないけど、特にねそういうのがなければ難しいっていうのはあるだろうからね、うん、こいつ何言ってんのと思われちゃうってね、その後の関係がっていうのもあると嫌だからね、あんまり言わないんでしょうけど、いきなりそんな話されてもっていうのもあるしね。で983、978番さんに対して、それはさすがに偏見だろうと、そのなんか、霊の存在が見える人は注目を浴びたがる地味ブスなんだよねって書いてる人に対して、まあ目立ちたいから霊が見えるっていう人もいるだろうし、テレビに出る霊能者もうさんくさいのばっかだからわからなくもないがと、まあいろんな人いると思うんですけどね、あんまり偏ってもしゃあないかなと思うけど、まあ、たまたまそういうのに偏ったのかもしれないけどね、978番さんの場合。で914、わからんと、修学旅行の旅館とかで、あそこに長い髪の女性がいるの、まゆちゃん、ほんとどこどことか、しまいには、と、憑依されたふりとかしだすブスいますよ、と。なんでブスなんだよ。必ず何、ブスじゃなきゃいけないんですか、それは。で、自分、わかりませんね、いませんでしたから、そんな人。修学旅行の旅館とかで、あそこにいるよ、憑依されたみたいなのとかはいませんでしたよ、自分の周りにはね。逆に行くたび行くたび、そのなんつうの、修学旅行レベルのその何百人とかのレベルで一人いるようなパーセンテージでいるもんなのかね、1% なり 0.5% ぐらいでいるもんなのかね、そういう、まあ当然ね、さっきの982番さんみたいに当然まあ仮に見えたとしてもですね、話したがらないっていう人はいたかもしれないですけど、あいるなと。でもそのなんだ、それを言ってどこどこみたいなやつとかはなかったですけどね、自分の周りにはね、とりあえず一切いませんでしたね、で憑依されたふりとかしだすって、それどうやってその最終的になんつうのまとめんのこれ。ふりでもふりじゃなくてもいいんですけど、憑依されましたと、 で自分でそのなんつうの出てけ出てけってやるのか、その周りの人たちの中にもそういうのに、まあ、詳しいと言っている人間がいて、お祓い的なものをして出てかせるのか、どうするんですかね。だって憑依されたって、まあ、本当にされたかどうか置いといて、そのフェーズに入っちゃったらそのシーケンスに入ると、そのなんつーのね、どっかでそれをずっとそれしてるわけにもいかないだろうしね、えなんとかせなあかんところでどうしたんですかねこれは、だってずっと続いてたらこれ先生呼ばれたりもするでしょこれ。出来上が85、ブスじゃなきゃいけないのって、美人だったら信じてしまうやろと、どういうことやね、外見で判断するの。で、キアが86、可愛い子は普段から注目浴びるじゃんと、ブスは見えたふりした時にスポットライト浴びれるからやるんだと思うとそうあ、そういうことなの。なんか自分に注目してほしいがための一つの方法として、私見えんだよねみたいなやつで、何かそういった時にそのなんつーの なんとかじゃ見えるんだってっていうので注目されることがいいっていう、じゃあ別にその人は全くその力的なものはなくて、その辺のそのやり方が上手い人なんだね、その、まあ、いいんじゃねそれで、注目、周りがそのなんだろう気にしてくれるようなあれだったら、逆にもこいつうぜえなってなったら逆効果になるからあれだけど、いい方向に進んでんだったら、まあそれもテクニックじゃねえのと思うけど、でもまあ行き過ぎてなんか思い込んで変な方向行きかねないっていう気はするけどね。で時は87、最後はガクで気を失ったふりしてその後復活するんですよと、全然覚えてないって言いながらと、ああそうか、こんなん出ましたけどってなって、でまあスタンドついてたのが飛んでって、あれ今何だったのみたいなやつにすれば、とりあえず今までやってたことはチャラになるっていう感じかそうか、それやっちゃえば何でもいいんだな、夢落ちみたいな雰囲気と同じか、だからやるだけやって、とりあえず最後そのついてたのがなんかの拍子にバーンっていなくなったって、自分は記憶がその時の記憶がないってやっちゃえばいいのか、でもそれ毎回やったら飽きられそうだけどな、そのよほど興味のある人以外は、また出たよみたいな感じになりかねねえけどな、いろいろバリエーションを入れていかないとなんかいけない気がする、そのリアルじゃないがためにバリエーションを考えなきゃいけない気がする。リアルだったらバリエーションうんぬんかんぬんとかそんな関係なしに同じことが起きたりするかもしれないけど、嘘がゆえにバリエーションを考えなきゃいけないような気がするんだけどな。で、なんだっけ、どこ読んだ、988、そうか、私の周りの霊感ある子は大体可愛かったからあんまり人に話さなかったのかもしれないな、納得と。まあそこだけそこだけ拾うのもどうかと思うけど、そのなんつうの、力が合うのと目立ちたいのと話す話さないっていうのは、まあいろいろなんだろう、リンクしないから、その人によると思うんだけどね、で気が89、ネットが普及してない頃にお化け見たぜ、すげえすげえとかやってた頃が案外一番信じてたなと、今はこういう話はと、完全なエンタメとして聞いてると、まあなんか微妙な情報量が良かったっていう時期ことはありますよね。情報が膨大になっていろいろ知っちゃうと、あーあーっていう風なことになるものもあるし、だからなんていうの、 うん、今だと例えばちっちゃい頃、まあ、サンタを信じてたとして、その入ってくる情報が親からしかなかったから、親がいるって言えばいるっていう風に信じていたんだけど、今だと多分そのちっちゃい子でももうすでにその小学生とかでスマホ持ってるやつとか普通にいるでしょうから、だからそういったので普通にネット、まあ、そのスマホとか持ってなくてもその家に普通にパソコンあるでしょうし、それでなんかサンタいるいないみたいなので検索かけて、あいねえんだみたいなとかさ、そのなんつうの、そういうのを知れちゃうっていうので、そのいろいろね、もうちょっとな情報量が少なければ、もう少しいい気持ちでいられたのにみたいなっていうのはいろいろあるかもしれないけどね、情報がいろいろ、まあ良くも悪くもそのいっぱいあるんで、情報量が、だからその部分でなんかそういった意味でつまんなくなるってことはあるかもしれない、逆にまあ面白くなることも当然あるんだけど、で990というか修学旅行云々の子は世に言う中二病ってやつですねと。ふりする人がいて見えるって話しても信用されないから話したがらない人もいるのでしょうねと。ふりする中二病、それも中二病っていうのかな。だからね、中二病っていうのが、ちょっとその一番初めに、まあ伊集院がそのコーナーで言い出した中二病、自分当時そのコーナーがスタートした時も聞いてましたけど、当時言ってた中二病っていうのから本当にいろいろずれて、まあ伊集院自体も言ってたけどずれてきましたよね。修学旅行のこの云々のこの霊能者の振りっていうのも、これ中二病って言うのかな、これ目立ちたがりじゃないのこれ中二病なのかなこれ、ちょっとよくわからんけどな。で、ふりする人がいても見えるって話しても信用されないから話したがらない人もいるのでしょうねと。それはまあいると思うんですけどね。で、991、実際見える人って本当に見えるだけだからめんどくさいので、人には隠してる人が知り合いでは多いかなと。かなり親しくなってちょっとしたアクシデントでバレたりしたけどと。実際本当に見えるだけだから、まあ、ただ見えるだけだからめんどくさいので人には隠してる人が知り合いでは多いと。かなり親しくなってちょっとしたアクシデントでバレたりしたけどと。なんか不意にえお前何言ってんのみたいので、あれな、ええ何お前見えんのみたいなのがバレるってことか。でも見えるだけだから、あとそのだからどうっていうのは別に分からんけども、なんか見えちゃうんだよねみたいな人がいるってことか、なるほど。どんくらいいるんですかね、このネットのこのいろいろ、まあミクシーなり、まあいろいろね、SNS 広がってって私見えますみたいな、コミュニティも多分あると思うんですけど、そういう人たちの集まりというか人数ってどれぐらいいるもんなんですかね。そうするとその当然そこでね、言う人が全員が全員、全てではないけども、軽い大雑把なパーセンテージみたいなのが見えてくるじゃないですか。そうするとどんなもんなんですかね、どんぐらいいるもんなんですかね。とりあえず数百人に一人レベルではいなそうですけどね、数千人数万人に一人とかのレベルではいそうですけど、あんまりっていうか、とりあえず自分がこれまでにその会った人で見えるって言ったとか、そういう系の話についていろいろ詳しい方とかっていうのは自分の記憶の中ですけどいないんですよね、そのリアルの部分でね、ほとんど。だから合わない人はとことん合わないっていうとこから考えるとかなり比率的には少ないと思うんですけどね。 なんだっけ、992、吉本新喜劇ばりに鉄板パターンと貸せば毎回やってる方も見えている方も安心して楽しめる。鉄板パターン、あー、その憑依されて出ていくっていうのが鉄板パターンになれば、やってる方も見ている方も安心して楽しめるって書いてあるけど、これ楽しんでいいのか知りませんけど、ね、まあ鉄板パターンとかすればね、楽しめんのかな、もう飽きると思うよそれが吉本新喜劇ばりの鉄板パターンはなかなかそのそこその鉄板領域までは持ってくのはなかなか難しいと思うな。吉本新喜劇は本当にね、そこまで培ってきたその長い歴史があるからこそ鉄板パターンっていうのが OKOK になってると思うから、たった一人のそのわずか数年のね、あれだけじゃ難しいと思うけどな、うん、よほどうまくないと多分、うん、で993、私見えますというコミュニティ、遠くからこっそり見ているだけが基地だと思われと、うん、いや自分別に見えないんで、そこのコミュニティが仮にあったとしても、うん、ちょっと掲示板覗くとかあるかもしれないけど、うん、ふーんぐらいで終わりだと思うんですけど、自分見えないから別にその話されてもへーぐらいしか思わないから、うん、ふーん、そんなの見えてんだ大変だなみたいな。で994、いたこさんはと、いたこさんいたこ28号さんのこと言ってるのかな。いたこさんって見えない方でしょ。で自分リアルで会ったことはないですしね、うん、で995、おっちゃんが自己責任系の朗読しても何も起きないので安心して聞くことができますと。まあありますよね、もしそのそういうのね、気になっちゃう人は自己責任系とか言われるとやっぱり怖いもんありますよね。その読んでいいのかなとか、まあ、自分の場合はよく言いますけど、そんなの目通しただけでなんかなっちまうんだったらそこら中でテロみたいにもうみんな死んどるわって思うから、文章を読んだだけで何か起きて死んだりとか悪いこと起きんだったらもう外人に、あ、そのなんつうの、その文章の意味が分かんない人間に目を通させただけでもうそのことが起きるってことになっちゃうと、もう変な話、何この文章って一回読ませるだけでいいってことになったらとてつもないテロ行為ができると思うんで、その自分は自己責任系っていうのは全く信じてないんですけど、だから普通に読むんですけどだから、うん、でもそういうのはやっぱりね、気にする方も当然いると思うんですよ。でそういった点では自分読んで、あ、こいつ何も起きてねえなってなったらまあ安心するのかなとは思いますけどね。で996、前読んだ話でクラゲが見えるばあちゃんもいたなと。クラゲシリーズでばあちゃんいましたね、見える人ね。で997、どうなんだろうねと、本人にしたら自己暗示で本当に見えてるんだろうか。こっくりさんでミスって狐っぽくなるとか自己暗示っぽいよねと、まあ、自己暗示でそういう風なっていうのも、まあ、あんのかもしれませんよね。そりゃね、なんかそうなんだそうなんだって思い込んでそうなっちゃうっていうパターンっていうのは実は あるらしいんで、自分はちょっとよく分かりませんが、うん、でも狐っぽくなるってどうなんだろうね、まあ、自分の中での狐イメージなんだろうけどね。だから少ない狐知識だから、あ、童話とかそんなとこで読んだ狐知識だとコンコン言ってんだろうけど、狐のリアルといろいろその関わりのある人からしたらコンコン言わねえよとかあるんだろうけど、うん、まあその辺があれなんでしょうけどね、うん、で998、そういえばクラゲシリーズ最後おばあちゃんのお葬式で終わっちゃったねと。 ありましたね、うん、クラゲシリーズもなかなか良かったよね。で999、おっちゃんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、間に合ってないけど今から聞くよと、あざっす、でも終わっちゃうけど、そうそう、会社や取引先で聞きまくったら何人か体験談ある人の話聞けたよと。へえ、そうなんだ、やっぱなんか、あ、で、うん、そうか、でもそう、体験談っていうのはまあその不思議な体験ってことで、その人が毎 その見える人見えない人って言ったら見える人なのかね、どうなんだろう、わかりませんが。で、千、生き人形の話聞きたいなと。生き人形の話、それ稲川さんのあのお箱の超有名なやつですよね。そこら辺にあるんじゃないですかと思うんですけど、あんま言いませんけど、詳しい話は。で、千一、クラゲって海にいるやつ、それともクラゲっぽいもんが空中を漂ってるのと。クラゲシリーズのクラゲはですね、クラゲっぽいものが空中を漂ってる方が近いですね。海にいるクラゲのことを言ってるわけではない、その生物としてのクラゲを言ってるわけではないですね。クラゲシリーズっていうので、あの自分あのリクもらって読んだことありますけども、うん、そういうやつですね。で、ですね、新スレ立てといてよかったですね。まさか行くかどうかはちょっとどうかなと思って一応作っといたんですけど、まさか行くと思わなかった、41スレ目ですね、ちゃんと1001まで使って41スレ目行きましたね、とうとう。ありがたいですね、はい、あざっす。で、41スレ目、2番、2ならみんなの膝の皿に富士壺入ると、都市伝説のやつね、はい。ああ、でも富士壺、膝の皿に富士壺、何もしてないのに入るのかよ、それは困る。で、3、おっちゃんがいとこさんとこの朗読したときに爪が割れたってのにはびっくりしましたと。爪が割れた、覚えてないんですけど、え、俺爪割れたなんか言ったっけ、あれ言った、ダメだ、わからん、爪割れたって言ってたのか、爪割れたっけな、もう結構昔の話で覚えてないんですけど。で、4、おっちゃん良いシュートやなと。あ、まあ900いくつまで行ってたから、その今回到達するか置いといて、そろそろだなと思ったから作っとくことは作っといたんですけどね、まさか行くと思いませんでした今回、今回もそのなんつうの、別にわざとじゃなくて5話読んだ後こんだけ雑談状態に入ると思わなかったんで、普通に自分今日10話読んじゃうのかなと思ってたから、ペース的に、雑談分で今日終わりそうですね、次回残り5話やろうって感じかな。で、5、イメージ頼りだからどん兵衛を渡したら天そばよりでっかい揚げが入ってる方を取るんだろうなと。キツネイコールお揚げだから、それはもう間違いなくいきますよね。で、まあ赤いキツネだしっていう、だと思うけどな。で、6番、あっちの世界ゾーンとか懐かしすぎると。もう相当前ですからね、自分がまあこういったことを続けるきっかけになったものだと思うんですけどね。始めたきっかけは本当に危ないところを見つけてしまったで、本アブをまあリクされて読み始めたっていうのがあって、でそこからそのまあいろいろ読みましたけど、やっぱりあっちの世界ゾーンの線は一線は読むっていうのが一つ、まあそういったのにさらに入り込む一つのきっかけになったんだと思いますね。そうじゃなきゃさすがに今3000何百話読んでるとかそんな感じで続けてないですからね。で、7番、何かあったらカンカンダラのたたりやでと。今度は逆、何かあったらカンカンダラ、それもな、カンカンダラさんも困るわな。で、8番、そういや、四季百話出るんだってね、と。ああ、四季百話っていうやつはですね、ニコ動の方のニコ生でいろいろやってらっしゃる木崎さんの、企画で、なんか、春夏秋冬で、それぞれ、その、季節に合わせたお話を、まあ、いろんな方が、まあ、書いて読んでっていう、あれの中で、まあ、自分は書けないんで、読む側なんですけど、まあ、毎回なんか1話、読んでもらえますかって言われて、 陸というかあれが来るんですけど、それで今回もあの出てもらえますかって言われて、自分はもう全然 OK なんでいいっすよっつって、で読んだやつ渡しました。はい、だから次回っていうか来月ぐらいになんかあの発表というかあれがあるみたいですけど、そこで出ますね、うん、相変わらずあの音質が悪くて申し訳ないんですけどね、早く直すっていうか、なんかいろいろ改善しろやって話ですけどね、毎回あのこの、あのホワイトノイズの入った微妙な音質でやっております。はい、で9番、赤いキツネはマルちゃんで、どん兵衛は日清だから別物と。あ、そうか、そうか。あ、そうするとなんだ、どん兵衛渡したら天そばよりでかい揚げが入ってる方。あ、そうか、赤いキツネじゃないや、日清の。そうか、別物だ。なんか自分はあの完全に混同してますね、これ。うん、そうだな。だからどうしたってあれだけど、はあ、で10番、いたこさんもあの自分が朗読してたから自分で話し始めたっておっしゃってましたね。うん、あ、そうなの。いや、いたこさんがそのこういうネットでそういうのをやってるラジオがあるんだっていうのを知ったきっかけとして、まあ、自分の番組があったっていうのはあって、で、あ、こういうのありなんだっていうので、いたこさんもその自分で、番組始めたっていうのはあったと思うけど、うん、まあそれをまあ話し始めたって言ったのかもしれないけどね。話してるのはもうずっと前からあのいろんなところで話してらっしゃるとは思うんですけど、うん、で11番、来たばかりなのでもう少し読んでいただきたいなと。寂しいこと言うなよ、おっちゃんと俺の仲じゃないかと。うん、てか自分もね、始めた時間がちょっと悪かったなっていうのもあって、あの申し訳ないなというのはあるんですけど、でもとりあえず、うん、自分も明日普通に仕事なんでね、あんまり長々と、しかもまあ5時半起き5時起きぐらいでなんであんまり長々とやってるのもちょっと、まあ、アップ作業とかもあるんでね、リアルな話な、あんまり長々とやってるのもちょっときついというのがあるんで、それだったら今日はもうここでやめて、できればその来週っていうか、また今度土曜日日曜日とかじゃなくて平日に1回、あんまり長くないってことだから来てやれればなっていう気はしてますけどね。で、10は読まなかったのにもうすぐ1時と。まあ、レス読みしてるとやっぱりね、どうしてもかかりますからね。で、14番、またやれるときに、いつも、やれるときにやるいつものパターンでいいよと。うん、はっきり言って、言われようが言われまいが、そのスタイルで、ずっとやってるんでね、それでやりますね。続けるにはあんまり無理をしないっていうのがあって、なんつうの、無理してその後2週間3週間来なくなるよりかはスパッとやめて普通に1週間に一遍行く方が、続くと思うんですよね。あのペースが崩れるとやらなくなるんですよ、結構。あ、今日はいいや、あ、昨日もやんなかったから今日はいいやとかなっていくとズルズルやんなくなるんで、それよりかはちゃんとこのペースで俺やってるっていう風な感じの方がなんか、なんつうの、自然になんか続けられるというか、うん、があるんで、はい。で俺13番読まなかったっけ、相変わらず朝が早いのねと。別にあの仕事変わってないですからね、朝は早いですね。というわけで、なんだかんだで1時になっちゃいますね、もうちょっとで。はい。そういうわけでですね、申し訳ないです。今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ニコ動の方もですね、最近ちょっとアップはしてない。まあ、なんつうの、自分リスナーさん頼みであのアップをお願いしてたっていうのがあるんで、そこはしょうがないんですけど、自分がすりゃいいとこしてないから、まあそれでもありがたいことに、 コミュニティの人数、俺生で全然ニコ動の方ってニコ生ってやってないんですけど、だから徐々に何か増えてって800人ぐらいになったのかな、なんかなったんですよ800人まだ行ってないかもしれないけど800人ぐらい確かいたはず。はい、それはありがとうございます。本当なんか適当に作った割に本当ありがたいことで、ちょうど800人ぐらいなのかな今見たけどで今もなんか多くの方に聞いていただき本当感謝感謝でございます。でとりあえず、今回の録音ファイルも普通に N ドライブとかにアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。でなんだっけ、宮大工シリーズっていうのがアップされてないよっていうのがあったんで、それも一緒にアップしたいと思います、もしよかったら聞いてみておくんなましと。はい、というわけで、じゃ あ今日はこの辺で終わりにします。じゃあおやすみなさい。ではお疲れ様でした。ほいじゃあバイバイ。